三四郎はこの男に見られたとき、なんとなく決まりが悪かった。本でも読んで気を紛らかそうと思って、カバンを開けてみると、夕べのタウエルが上のところにぎっしり詰まっている。そいつを脇へかき寄せて、そこの方から手に触ったやつを何でも構わず引き出すと、読んでもわからないベーコンの論文集が出た。ベーコンには気の毒なくらい、薄っぺらな粗末な仮とじである。元来汽車の中で読む了見もないものを大きなコリに入れ損なったから、片付けるついでに下げカバンの底へ他の二三冊と一緒に放り込んでおいたのが運悪く当選したのである。三四郎はベーコンの23ページを開いた。他の本でも読めそうにはない。ましてベーコンなどは無論読む気にならない。けれども三四郎はうやうやしく23ページを開いて、まんべんなくページ全体を見回していた。三四郎は23ページの前で一応ゆうべのおさらいをする気である。
元来あの女は何だろう。あんな女が世の中にいるものだろうか。女というものは、ああ落ち着いて平気でいられるものだろうか。無教育なのだろうか。大胆なのだろうか。それとも無邪気なのだろうか。要するに行けるところまで行ってみなかったから、見当がつかない。思い切って、もう少し行ってみるとよかった。けれども恐ろしい。別れ際に、あなたは度胸のない方だと言われたときにはびっくりした。23年の弱点が一度に露見したような心持ちであった。親でも、ああうまく言い当てるものではない。
三四郎はここまで来てさらにしょげてしまった。どこの馬の骨だかわからないものに、頭の上がらないくらいどやされたような気がした。ベーコンの23ページに対しても、はなはだ申し訳がないくらいに感じた。
どうも、ああ、老媒しちゃダメだ。学問も大学生もあったものじゃない。はなはだ人格に関係してくる。もう少しはしようがあったろう。けれども、相手がいつでもああ出るとすると、教育を受けた自分には、あれより他に受けようがないとも思われる。すると、むやみに女に近づいてはならないというわけになる。なんだか育児がない。非常に窮屈だ。まるで片輪にでも生まれたようなものである。けれども、
三四郎は急に気を変えて、別の世界のことを思い出した。これから東京に行く。大学に入る。有名な学者に接触する。趣味・品性の備わった学生と交際する。図書館で研究をする。著作をやる。世間で喝采する。母が嬉しがる。というような未来をだらしなく考えて、大いに元気を回復してみると、別に23ページの中に顔をうずめている必要がなくなった。そこでひょいっと頭を上げた。すると、筋向こうにいたさっきの男が、また三四郎の方を見ていた。今度は三四郎の方でも、この男を見返した。ひげを濃く生やしている。おもながの痩せぎすの、どことなく神主じみた男であった。ただ鼻筋がまっすぐに通っているところだけが西洋らしい。学校教育を受けつつある三四郎は、こんな男を見るときっと教師にしてしまう。男は白地のかすりの下に、丁重に白い襦袢を重ねて、コンタビを履いていた。 この服装から推して、三四郎は先方を中学校の教師と鑑定した。大きな未来を控えている自分から見ると、なんだかくだらなく感じられる。男はもう四十だろう。これより先、もう発展しそうにもない。男はしきりにタバコをふかしている。長い煙を鼻の穴から吹き出して、腕組みをしたところは大変悠長に見える。そうかと思うと、むやみに便所か何かに立つ。立つときにうんと伸びをすることがある。さも退屈そうである。隣に乗り合わせた人が新聞の読み殻をそばに置くのに、借りて見る気も出さない。三四郎はおのずから妙になってベーコンの論文集を伏せてしまった。他の小説でも出して本気に読んでみようとも考えたが、面倒だからやめにした。それよりは前にいる人の新聞を借りたくなった。あいにく前の人はぐうぐう寝ている。三四郎は手を伸ばして新聞に手をかけながら、わざと、
お飽きですか?
とひげのある男に聞いた。男は平気な顔で、相手いるでしょう。お読みなさい。と言った。新聞を手に取った三四郎の方は、かえって平気でなかった。開けてみると、新聞には別に見るほどのことも載っていない。1、2分で通読してしまった。律儀に畳んで元の場所へ返しながらちょっと会釈すると、向こうでも軽く挨拶をして、君は高等学校の生徒ですか?と聞いた。三四郎は、かぶっている古帽子の気象の跡が、この男の目に映ったのを嬉しく感じた。
ええ。
と答えた。東京の?と聞き返したとき初めて。
いえ、熊本です。しかし。
と言ったなり黙ってしまった。大学生だ、と言いたかったけれども、言うほどの必要がないからと思って遠慮した。相手も、はあ、そう、と言ったなりタバコをふかしている。なぜ熊本の生徒が今頃東京へ行くんだとも何とも聞いてくれない。熊本の生徒には興味がないらしい。この時、三四郎の前に寝ていた男が、
うーん、なるほど、
と言った。それでいて確かに寝ている。独り言でも何でもない。ひげのある人は三四郎を見てニヤニヤと笑った。三四郎はそれをしように、
あなたはどちらへ?
と聞いた。東京。とゆっくり言ったぎりである。なんだか中学校の先生らしくなくなってきた。けれども三等へ乗っているくらいだから大したものでないことは明らかである。三四郎はそれで談話を切り上げた。ひげのある男は腕組みをしたまま、時々下駄の前歯で拍子を取って床を鳴らしたりしている。よほど退屈に見える。しかし、この男の退屈は話したがらない退屈である。記者が豊橋へ着いたとき、寝ていた男がむっくり起きて、目をこすりながら降りていった。よくあんなに都合よく目を覚ますことができるものだと思った。ことによると、寝ぼけてステーションを間違えたんだろうと気遣いながら窓から眺めていると、決してそうでない。無事に改札場を通過して、正気のある人間のように出ていった。三四郎は安心して席を向こう側へ移した。これで、ひげのある人と隣り合わせになった。 ひげのある人は入れ替わって、窓から首を出して、水蜜桃を買っている。